本日は2023年のペンテコステ、主イエスがイースターから40日目に天に昇られ、そして50日目の今日、弟子たちに聖霊が下って、世界で最初の教会が誕生した祝いの日であります。今日のこの日は、私どもにとって特別な日と言えます。コロナ禍で2020年2月2日以来の聖餐の恵みに預かることのできる喜びの日だからであります。またこの日に一人の姉妹を教会の一枝として迎えることを許され、祝福に祝福を重ねられており、何よりもまず共々に感謝を捧げたいと願います。その上で我らは自らに問わねばならない。私もどれほど聖餐の恵みを渇望していたであろうか。もしかしたら頭の中でこれはしようがないのだと切り分けて考えようとしなかったのではなかったか。確かに異常な事態であり、やむを得ないものでありました。しかしこの主の食卓において与えられる、聖餐の恵みに対する求めの切実さというものが、もしも希薄になっていたとしたならば、それは私どもの信仰において、聖餐の恵みがよく分かっていない結果であった可能性もあるのです。すぐに実現できるかどうかということではなく、切望し祈り続けたか、その恵みを互いに呼びかけ続けていったか、もしもそれを怠っていたと自覚できるならば、今私どもはまず悔い改めていきたいと思うのです。本日のペンテコステにあたり、コリントの信徒への手紙1第12章の冒頭の御言葉に共に聞きたいと願います。この直前のところ、第一コリント11章には聖餐聖定の御言葉があります。この後の聖餐式で読む聖餐聖定の言葉はこの第一コリント11章の言葉です。実はルカの最後の晩餐の記事にもほとんどそっくりな言葉がありますが、でも聖餐式で使うのはこっちなんです。そしてその前後の文脈を見てみますと、コリントの教会で聖餐についてあるいは礼拝が混乱していた事情があらわにせられております。腹をすかして先に来てパンを他の人のことを考えずにガツガツ食べるものがあり、ブドウ酒を酔っ払うまで飲むものもあった。それは、礼拝というものが、あるいはその聖餐というものが、人の欲望のためのものになっている始末でありました。私どもはこの3年間、聖餐に預かりたくても預かれなかったということの、正反対のような事態であります。両極であります。しかしこの両極は共に 礼拝とは一体何なのか、生産の恵みとは一体何なのかを私どもに問うていると言ってよいでしょう。使徒パウロは今日の直前のところで生産について改めて率直にその乱れを具体的に示し、生産の意味を聖典語としてはっきりと伝えております。そしてそれに続いて今日のところで兄弟たちと呼びかけ、霊的な賜物について次のことはぜひ知っていてもらいたいと言って改めて語り始めております。原文は実はもっと激しい言い方で、君たちには無知であってほしくないのだという言葉です。無知という言葉、かなり激しい言葉です。霊の賜物について無知であるとは、礼拝を自分の欲望を満足させるための道具にしてしまう致命傷に至らせるからだと、そういう言い方でもあります。ここで霊の賜物を語り出そうとするとき、使徒パウロはこの手紙を受け取っているコリントの教会の一人一人を思い起こしつつ、あなた方はかつて異教徒であった時のことを思い出しなさいというのであります。生ける復活の主イエスに出会う前、あなた方は誘われるまま物の言えない偶像のもとに行かれた、引いて行かれたことを覚えているだろうと。物の言えない偶像、それについては本日の旧約聖書のハバクク書の御言葉を重ね合わせたい。偶像の特徴というものは物が言えないということだというのです。見て触ることはできる、しかし何も話すことができない。金で覆われてキンキラに輝いているかもしれないけれども、一言も話すことはできない。実は詩篇の115編にもこのハバクク書と共鳴し合うように、偶像について次のように丁寧に書かれてあります。国々の偶像は金銀に過ぎず人間の手が作ったもの、口があっても話せず耳があっても見えない、目があっても見えない、鼻があっても嗅ぐことができない、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない。偶像を作り、それにより頼む者は皆偶像と同じようになる。詩篇115編にはこのようにもう一歩踏み込んでいってます。人間の形のように目や鼻や口や手や足がついていても、見ることも聞くことも歩くこともつかむことも声を出すこともできない。で、これにより頼む者は皆偶像と同じようになるという。実は偶像というのは物が言えなくていいんです。なぜならば自分の欲望を承認してくれさえすればいいからです。ですがそこに鎮座増しまして輝いていてくれれば、それがもう自分の欲望を是とする、良しとしてくれる、そういうことになる。今日の御言葉の中で、コリント書の言葉の中で誘われるままという言葉があります。二節に惑わされてとも訳されます。 実はここの解釈は難しいんですが、何とも言えない力によって引きずられるようにして偶像のもとに連れてかれていったという言い方なんです。他の箇所、聖書の箇所ですと、諸霊の力、諸々の霊の力によってというふうに出てくる箇所もあります。ある人はこれを衝動と訳して言い表しています。衝動、衝動的に買ってしまったとかいう、あの衝動買いの衝動です。つまりこの誘われるまま、何とも言い難い力、諸霊の力によってっていうのは、自分の外からのものではなくて、自分の内から、自分を突き動かす衝動として起こっている。それによって、物言えぬ偶像に走っていった。自分が欲している答えに、いいよと言ってもらいたくて、そこには不思議な対照的なことがあったようであります。一方には手も足も動かず、物も言えない偶像があり、その他方では、目の前では、人間がこの偶像に対して熱狂し、興奮し、陶酔しているということが起こっていたというのです。いにしえの預言者エリアが、バールの預言者400人と対決をしたときに、生贄の周りを熱狂的に踊り回って、自分の体を傷つけてまでしてバールを呼んだあのバールの預言者たちを思い出させます。どこまでも目に見えて手で触れて自分が納得いく形で自分の欲求や欲望を満たし承認してくれることを求める人間が自分自身を納得させるにはそのような心が高まっていく、興奮する、あるいは熱狂や陶酔というレベルにまで達していくことを欲していくのではないか。もうすでに信仰に導かれ入れられているコリントの教会の信徒の人たちにしたならば、本当は思い出したくもないことであったでしょう。しかし、使徒パウロはあえて、その時のことを思い出させて、そんな自分で、這い出ることもできないようなところから、あなた方は救われたではないか、というわけです。それは自分の努力や、知恵や知識によるものではなかった。ただひとえに、霊の賜物によるとしか言いようがない。かつて、偶像に向かっていたときには、宗教的なものについて回る霊を、自分で感じるものだと考えていたわけです。ですから、興奮して、高揚し、そして熱狂したり、陶酔しているところまで行かないと、まるで自分は霊を受けていないのではないかと思って、自分で自分の気持ちをそちらに持っていこうとしていたと言えるでしょう。今日のところで使徒パウロが言う霊の賜物とは、それとは全く違うものであります。それを改めてパウロははっきりとここに示す。誰も神の霊によってイエスは 退けられよ、呪われよとは言わないし、誰もイエスの霊によらなければ、イエスのは主なりとは言えないのだ、と。あのナザレのイエス、しかも十字架に向かう主イエスの姿や言葉、そのすべては、感情を高ぶらせるものなどない、と言った方が良いのではないでしょうか。まあ、場面によってはありますよ。エルサレム神殿で宮清みをするときのイエス様の姿は、おおと思いますし、湖の上を歩いていくときのイエス様だって、おおと思いますよね。まあ、そういうこともなくはないけれども、しかし、主イエスが、私たちは福音書を通して知ることができる数々の技や言葉をずっと辿ってまいりますときに、そこに私どもの感情を高ぶらせるというようなものはないと言った方が良いと思うのです。そしてかえって最後にはあんなに無抵抗に無残に死んでいってしまっては、もう救いのに何の役もにも立たない。今日の御言葉で、この古い訳ですと呪われよと言うんですけども、見捨てられよって新旧訳にはなっているこの言葉。これは自分にとって何の役にも立たないということです。意味がないということです。それに対し、あの主イエスが、十字架上で苦しみ、そして死んでいくこと、三日目に復活されたこと、そうやって私どもの罪を身代わりになって追い、罪の負債を完全に清算してくださり、全く許しを与えてくださり、罪の極みにある死に勝利して蘇られた。このイエスこそ主だ。私の主人であるのだと告白させるのが聖霊の働きであり、聖霊の賜物なのだというのです。ここで聖霊という言葉とイエスの霊という言葉を重ねています。イエス・キリストと私どもは、真ん中に中黒ぼっちを入れてですね、続けて読んだりいたします。イエス・キリストと呼ぶだけで、言うだけで、イエスはキリスト、救い主です、と告白しているのと同じなのです。信仰告白の多分一番原始的な最初の告白は、イエスは主なりという今日のこの言葉だと言われています。主というのは私の主人ですということです。私の命の恩人です。私の命を救ってくれた救い主です。そう言っているのと同じです。これをどうしたら信じられるのでしょうか。どんなに説明されても、どんな修行を積んでも、どんな奉仕をしても、それでこれを信じられるかといえば、答えは否であります。パウロは言うのです。皆、つまり一人の例外もなく、ただイエスの御霊によらなければこの信仰を告白することはできないのだと。私ども昔は信じることなどできないと。キリスト教の教えは別に悪くはないし、いいところもいっぱいあるんだけれども、いざ信ずるかと言われたときに、信じるっていうのはさすがにちょっと無理と思っていた時代があったのではないでしょうか。 それなのに、不思議にも、あるとき、信ずる者とせられるのです。何か特別な神秘的な体験や経験があったわけではない。いろいろなトラブルや挫折はあったとしても、それが考えるきっかけにはなったかもしれないが、それで信じるようになったとはとても言えない。主イエスの十字架による罪の許しと復活の命という救いを信ずる信仰は、自分で立て上げるのでも、自分で努力して悟りを開くのでもなく、一方的に賜り物なのだということです。ですから賜るときに、こちらの都合で、こちらの納得いくような感情的な、情緒的な雰囲気の中で、あ、来たというのではないんです。あちら様の勝手なんです。言葉が悪いですけれども。あちら様の思いで、いつだって、この信仰を与えようと思えば与えられるし、時を定めるのはあちら様なんです。私どもの努力や経験や知識によらない。今日の第一コリント十二章の御言葉にある、主の霊に御霊によらなければ、イエスは主なりとは誰も言えない。裏を返せば、イエスは主なりと言えてるとするならば、そこに主イエスの霊が、聖霊がまさしく働いている。霊は風のように自由に吹くのです。私もその恩恵をただただ賜物として受けるしかないということです。最後にもう一度、ハバクク書の言葉に帰って終わります。イエスの霊の働くところに、人が求める熱狂や興奮、陶酔や高揚感は、ないとは言えないけれども、それが第一ではないし、主たるものでもない。実はハバクク書の言葉で言えば、かえって沈黙せよ、と言われている。全能にして、一人を使わすほどの愛の神の御前に、静まる静謐へと導かれるのです。私は初代牧師である山本圭一先生から、この街道の持っている特別な個性といいましょうか、ものを一言で言えば何か。それは、静謐である。と教えていただきました。とても難しい字です。静かという静という文字に、ごんべんにがあって、必然の必という、必要の必って書いて、下にお皿がこうつくんですね。これで静謐と言います。静寂でもいいんですけども。静謐っていうのはもっと広い平和、平安というものも含んでいる。神の御前に沈黙せよ。静まれ。静謐の中に身を置け。その静けさの中に復活の主は語りたも、汝の罪許されたり、我汝に常しえに伴わんと。この言葉をいただくとき、私その口から イエスは主なりとの応答が自然と口をついて出てくるのではないか。霊の賜物としての信仰をこうやっていただいて、それを全身をもって味わう聖餐の恵みを心の底から噛みしめたい。求道している方々には霊の賜物を我にも与えたまえとどうぞ祈っていただきたい。求めよさらば与えられんと主が約束してくださった言葉により頼んでであります。